漫画家菅野幸の人生天あり。ラジオを聴きの皆様、こんにちは。漫画ブランディングプロデューサー菅野幸です。本日はこの番組は第16回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあ、今日ここのスタジオに来るまで、今日実はちょっと7月の撮影の前撮りということで撮影しに来たんですけれども、今日ちょっと雨が心配だったんですけれども、すごくいいお天気になってきて、実はゲストさんと近くの井の頭公園でちょっとね、ソーシャルディスタンスしながらランチを外でしてきました。すごい気持ちが良かったです、はい、風も通って、はい。で早速今日もちょっと遠いところ、吉祥寺までゲストにお越しいただいたゲスト様のご紹介をさせていただきます。本日のゲスト様は子ども造形教室講師の遊びの種アートの目主催の手島真由子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。めいちゃん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、今日の私早速まゆちゃんって呼んじゃったんですけど今日お越しくださった手島まゆ子さんは実は、私の高校生の時の同級生なんですよね。
はい、
はい、前回2月のゲストに来てくださったアトリエ大和の高田慶斗さんも私の同級生なんですけど、同じクラスメイトですね。はい、
この前久しぶりに会ってきました
ね。ちょっと待って会ったって話を聞いて、はいはい、今回は私の同級生、工業デザイン科という学科だったんですけど、その同級生の第2弾でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では私の方からまゆちゃんの、プロフィールをご紹介させていただきます。
はい、
子ども造形教室講師遊びの種アートの目主催手島真由子さん、高校大学でデザイン工芸を学ぶ、子どもが生まれさらに新しい学びに出会い、今はアート自然遊びを大切にしたアートワークショップを主催、真由ちゃんはずっと子どものような大人でありたいという素敵な言葉だなって
ありがとうございます。
はい、ね、本当にまゆちゃんと話してると私も童心に帰るというか
嬉しい。
なんかさっきも公園で、うん、なんかいろんな虫が飛んできたり、
ね、
アメンボが泳いでた
りそう、水のに跳ねてるアメンボが雨みたいだねとかね、
そうね、
空気が綺麗とか葉っぱがとかそういう話が一緒にできて、ね、はい、楽しい時間でした、
ね、そんな話をしていて、ラジオの打ち合わせもそこそこな感じだったんですけど
気がついたらあっという間に時間が
そうね、今日は前回もその私の母校の、新座総合技術高等学校というところで講師をされている漫画家の、サムさん、はい、サムさんがゲストに来てくださったんですけれども、2ヶ月連続でその新座総合技術高等学校の、ね、こうつながりでゲストに来ていただけて、
はい、
私もとっても嬉しいです。
はい、
はい、まゆちゃんは今日はあれですよね、埼玉の方からこっちに来てくれたんですよね。
はいはい、電車に乗って東京にやってきました。
久しぶりだったんですよね、東京。
そう、うん、東京に来るのは久しぶりでしたね。先週からかな、学校 今一緒に幸さんが行ってた高校、はい、新座総合技術高等学校で非常勤をやってるんですけど、
はい、
はい、非常勤が学校が始まって久しぶりに電車に乗って、
はい、
はい、ちょっと事情が戻ってきたのが、はい、
あ、ね、
不安もありますけどちょっと嬉しいなって思いました。
うん、はい、ね、なんかずっと自粛で私もしばらく電車に乗らない生活が続いてたけど、うん、なんかね、やっとちょっとずつ日常が戻ってきて、
はい、
ちょっとほっと、
うん、ほっと、あ、こんなにホッとするんだなって、はい、学校に行って生徒たちに会って、はい、先生方と会って、ね、なんか、うん、すごくホッと、 はい、しましたね。
ね、なんかそんなお話も聞きたいなと思うんですけれども、
はい、
ですね、この後のコーナーでは、毎月恒例の、人生の点ありコーナーで、まゆちゃんの人生の点についてお聞きしていきます。
はい、
はい、それでは CM に入ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック
。私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ではでは、人生の点ありコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、このコーナーでは、漫画でいうところの起承転結の天の部分ですね、ターニングポイントって言われたり、こう大どんでん返しが起きたりするような漫画のシーンなんですけれども、ゲストの皆さんにそれぞれその人生のここがちょっと分かれ目だったかなって思うようなところから、今のお仕事にどうやってつながったのかっていうお話を伺っていきます。
はい、
はい、それでは改めまして、まゆちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまゆちゃんの今はその、ね、私の、ね、母校でも、非常勤講師もされてて、
はい、
それとはまた別にその保育園とかでも、
はい、
ね、
アート講師をしてます、
うん、ね、やられてるっていうことで、うん、そこに行き着くまでいろんなことがあったと思うんですけれど、
はい、いろんなことがありました。
ありました、
はい、はい、
じゃあまずはなんかこの思い浮かぶ最初のなんか転機だったなって思うことについてちょっとお話伺っていいですか？
はい、
はい、
そうですね、最初の転機と、まずはその本当に幸さんと同じように高校はデザインの高校で行って、うん、大学は東京芸術大学に行ったんですけど、うんうん、そこで工芸を学びました。
うん、
で、まあ、本当に物を作ったり何かを描いたりするのが好きだったので、本当に卒業してその道で生きていこうって思ってたんですけど、
うん、
そのほどご縁があって、
うん、
すぐ結婚して、
ね、まゆちゃん結婚早かったよね。
そうなんです。学生が終わって2年ぐらいでもうすぐ結婚してしまって、
うん、
で、そのパートナーが愛知で仕事が決まったので、
うん、
はい、愛知にお引っ越しをして、
うん、
でそこでもうすぐ子供ができて、
うん、
はい、それはすごく幸せなことだったんですけど、うんうん、まあ、本当に自分が不器用なんだと思うんですけど子育てしながらなんか今までやってきたものづくりだったりとか、
うん、
自分の時間を本当にうまく使えなくて両立できなくて、
うんうん、
すごい苦しい日々でした。
うん、
でそんな時に素敵ななんか本当おもちゃが置いてある素敵なお店で、そこが子どもの造形教室もやっていて、なんか本当それも不思議なご縁、まあ、小さな店というかそこも店だったんですけど、
うん、
たまたま本当に入ってったらすごい素敵だったから、
うん、
何も書いてなかったんですけど、うん、働かせてください
すごい働かせてください、なんかあれみたい、魔女の宅急便みたい
なんかもう、ここで働きたいんですけどって言ったら、ちょうど人が辞めて、今募集を出そうとしてたっていう、そうタイミングで、もう履歴書もないまま、そこでお仕事を、はい、始めて、そこでなんかおもちゃに出会って、子どもの造形教室に出会って、なんか自分が本当に今までものづくりだったり、漆を学んでいたので、
うん、
漆ができないことにずっと引っかかってたんですけど、
うん、
なんかその時なんか今まで学んできたことはちょっと置いといてみようというか、
うん、
ずっとそれができない自分を責め続けてたりしてたんですけど、
うん、
そうじゃない、これはちょっと一旦置いといてみようって思った時に、
うん、
子どもの造形 子どもたちの作品にすごく魅力を感じて、うん、あ、こういう場を作る仕事をしたいなって、はい、思いました。
じゃあそれね、ずっと愛知に行ってすぐ、お子さん授かって、ね、ずっと子育てに奔走する毎日で、ね、その頃はやっぱりまゆちゃん愛知にも行っちゃったので、うんうん、なかなかこっちの、ね、同級生とも、ね、うん、会う機会も、ね、そうなくて、
だから本当にそれだったので、ね、もう自分のことを知ってる人もいなかったから、自分がそういう、うん、あ、美術だったり学んできたっていうことを、うんうん、もう本当にさっきの話したんですけど、うん、もう自分の記憶から抹消したいくらい、
それは
苦しくて何もできなかったから、みんなにもそれこそ話さないし、もう一お母さんとして過ごしてる。でもどっかずっと引っかかってて、
うんうん、
でも本当にそこで出会って、で子供がちょっと大きくなった時に、うん、自分のお教室を持ちたいって、
うん、
はい、思う、
うんうんうん、
思ったんですよね。
うん、
でその時に、まあまあ、その時は愛知に住んでいて、うん、住んでいた町のなんかその公共施設だったりで、うん、そういう子どもたちの活動ができる場所がないかなっていろいろと探したんですけど、
うん、
もう全部断られて、
あ、全部断られちゃった。
そうなんです、
なんでなんだろう。
そう、本当に大人の絵画教室みたいなのは実際やってるんですけど、
うんうん、
なんかもうそこの人たちのあれだと、子どもはどんな動きをするかわからないし、うん、お教室が汚れてしまうから、
うん、
工作ハサミとかできるようになるのだったらいいけど、絵の具が使うようなことは、はい、できないって、はい、言われてしまって、ああ、せっかくこうようやく自分のやりたいことが見えてきて、
うん、
もう今だと思って動いたんですけど、うん、そこで一回なんかもう挫折しちゃって、ああ、もうやっぱりできないんだって、と思ってた時に、ほ
ん
とそこの常連さんというかすごく大好きなカフェがあって、
うんうん、
カフェももどきっていう、はい、うん、チーズケーキの美味しいお店なんですけど、今でも、はい、ネットとかでも買えて、はい、素敵なお店なんですけど、そこのオーナーさんとちょっと本当にたまたまコーヒー飲みながら、実はこういうことしようと思ったんだけど全部断られちゃったんだっていう話をしたら、なんかお店の奥に一部屋空き部屋があって、ちょっとここを改装して貸し雇いにしようかななんて思ってたんだけど、
うん、
もしそうしたらまゆこさん借りますかって、
おすごい
そう言われて、
うん、
もちろんお願いしますっていうことで、
うんうん、
そこからそこの場所が改装が始まって、
へ、
はい、本当に貸し雇いに、
あ、すごい、
はい、なって一番乗りで、私がそこを
もう一番乗りで、
はい、借りさせてもらって、そこで本当に子どもたち、うん、最終的には、
うん、
50人、本当に、うん、かなりの数の子どもたちが、はい、来たり、あと大人のワークショップもやらせてもらったりとか、本当に夢が叶って、本当にその、うん、そこは大きな点だったと思います。
どれくらいの頻度でそこのアトリエで活動、1週間に何回とか、
うん、でも本当にまだ子供も小さかった、うん、子供3歳だったのかな、4歳、うん、でまだそんなにスタートはできなかったから、
うんうん、
月に2回、
あ
で、あ、違う、月に4回か、
4回
で4つのクラス、
お、4つのクラス、へ、すごい、はい、
5個かな、なんかもうちょっと8年くらい前だった。でも本当にクラスをたくさん持たせてもらって、その子たちは月に1回ずつみたいな、はい、形で、もう本当にそれが幸せで、
うん、
私はこれがやりたかったんだっていうものに、はい、出会ったんですけど、ですぐ実はまたご縁というか、はい、主人のご縁、お仕事の関係で、お
う
お
う、
また埼玉に、
あ、今度また地元、生まれてた地元の埼玉に、
はい、戻ってくることになったので、その場所が、はい、
アトリエ、うん、クラスが一旦閉じてみたいな、
そうなんです、はい、そうなんです、
そっかそっか、じゃあまた、じゃあ埼玉に戻ってきて、またまゆちゃんもう一度なんかこう埼玉でもやりたいみたいな感じ、
そう、本当にもしあの時にあそこに出会えないで、
うん、
もう何もそういうことができないまま愛知に7年暮らしてたんですけど、
うん、
過ごしてたら多分埼玉に戻ってきても、うん、そういう一歩はもしかしたら踏み出せなかったかもしれないんですけど、うん、そこでそういうご縁ができて子どもたちと楽しい時間を過ごせたことがやっぱ自信になったので、うん、こっち帰ってきてなんかもうすぐ本当に前向きに、うん、もう場所がなかったら公園借りて外でやろうとか、うんうんうん、はい、それぐらいパワーは、はい、ありましたね。
青空教室、
はい、青空教室、うん、はい、やらせてもらったりとか、はい、してました。
なるほど、うん、その埼玉に戻ってきたのは何年前ぐらいなのかな。
もう埼玉に戻って8年、
うん、あ、もう結構じゃあ経つんだね。
そうな
の、そう、うんうんうん、なるほど、経ちましたね。どうでした、まよちゃん、そのね、愛知の方ではそのたまたまね常連で行ってたカフェももどきさんのとこでたまたまポロッと言ったことが、ね、まさかアトリエの階層からアトリエ持ってクラスまでっていうのになって、で埼玉に戻ってきて、でまたなんかこうもう一からじゃないけれども、うん、またちょっと自信もついたしやろうかなっていうのでまた活動したってこと。
そうですね。あともう一つ実はきっかけになったことがあって、うん、これもまだ愛知にいた時にその最初に働いたたまたま飛び込んだところでおもちゃに出会っていて、うんうんうん、そこのおもちゃってすごく魅力的で、うんうん、まあ、子育て子供が生まれて子育てに素敵なおもちゃで遊びたいな、それこそアトリエ大和さんのおもちゃもそうですし、うん、ね、はい、木のおもちゃって本当にいいなって思って、はい、子育てしてた時にたまたま実家に帰ってきてテレビを見てたら、なんか四ツ谷に東京おもちゃ美術館っていうのがもともと中野にあったものが四ツ谷に、はい、移動してきたんですけど、それをテレビで見て、あ、おもちゃ美術館なんてあるんだって思って、息子がその時2歳くらいだったのかな、でたまたま遊びに行ったら、うん、そこにおもちゃコンサルタントっていう資格があって、もう見たこともない資格だったんですけど、おうおう、なんかすごい惹かれてしまって、おうおう、でその時子供が2歳で、まあ、自分が一番こう多分モヤモヤと葛藤してた時に、うん、何か自分の時間というか自分の学びがしたいなって、うんうん、でもうそれ学びたいって、
おうおう、コンサルタント、
はい、でそれでもちょっとやっぱ受講料が高かったんですけど、うん、なんかそんな話をしたらそれこそ母親がやりたいんだったらやってみたらって、
あら、お母さん
お母さんって感じなんですけど、はい、受講料を出してくれて、そこで、はい、新しい学びをしました、うん、でおもちゃコンサルタントっていうのになったんですけど、うん、なんかそれの通信で撮ったんですけど、うん、最後の、 スクーリングが東京だったので、うん、たまたまその時にもう引っ越して埼玉に帰ってきてたので、
帰ってきてた、そうなんです、じゃあもういいタイミング、
そうで最後のスクーリングをそこで受けて最終的におもちゃコンサルタントになったんですけど、うん、はい、そしたら、うん、なんかそこの講座を受けて自己紹介で子どもの造形教室、うんうん、やってますっていうか、そういうことをお仕事にしてますって話をしたら、うん、そこのスタッフさんに、うん、実はここにそういう夏の芸術教育っていう、あ、保育園の先生だったりとか子どもたちと関わる人たちが学ぶ夏の芸術学校っていうのがあるんだけど、うんうんうん、それの講師をやらないって、
すごい本当にオファーが
本当なんかもう自己紹介で言ってみる問題じゃないんですけど、
すごい、
はい、でも資格を取った瞬間にその声をかけていただいて、
いや、すごいね、
はい、それでもう今でも講師を、はい、で今年はちょっと、はい、この、はい、状態なのでその講座はなくなっちゃったんですけど、うん、はい、もう毎年ご縁でそこでお仕事というか講師をやらせてもらってるのと、うん、あとそのおもちゃコンサルタントってすごいいろんな人が面白い方たちがなっていて、その中に保育園の園長先生だったりに、はい、うん、お会いできて、そこでお話ししてたら、うんうん、じゃあうちの園でアート講師やらないかって、
おーすごい
言ってもらえて、そこのアート講師もう今年6年目、まあ、ちょっと今やっぱちょっとね、なかなか行けてないんですけど、はい、やらせてもらったりとか、本当おもちゃコンサルタントは、自分の子育て、子どもの子育てのために、うんうん、まさか自分の活動にこんな風につながるなんて思ってなかったんですけど、うんうん、はい、と思ってたら今 活動している仕事の本当に何割か、うん、半分ぐらいなのかな、うん、はそこのつながりで保育園行かせてもらったり、うん、自分が講座をした講座の受講してくれた先生が、うん、うちの園に来ませんかって言ってやらせてもらったりと、
うん、
はい、あ、そんなご縁も
すごい、
それも多分大きな転機だったなって、
うん、
はい、
思います。それも本当すごいタイミングというか、たまたまね、うん、息子さん連れて里帰りしてたタイミングで
テレビを
たまテレビ見たらそのね、四ツ谷におもちゃ美術館っていうのがあって、うん、でなんか面白そうと思って行ってみたら、今度はおもちゃコンサルタントっていう資格があって、
パンフレットを見て、
あ、
なんだこれと思ってピンときちゃったというか、うんうん、やりたいって思ったんですよね。
そのやっぱピンときたのをちゃんとやるっていうのがすごい大事だなってお話聞いてて思いますね、
うん
うんうん、なんかね、なんだろう、あっと思ってピンときてでやってみようと思っても、なんかこう理由をつけてやらなかったりすることってあるかもしれないんだけど、うん、でもそれを何としてでもね、なんかね、その時はお母様がやったらって言ってくれて力を貸してくれたりとかして、
そう、でもそれまでは本当になんかいろいろ諦めちゃってたり、うん、多分理由をつけて自分で諦めてた部分もあったと思うんだけど、
うんうん、
なんかそれの時には、
うん、あ、もう
諦められなき
ゃ、なんとしてもやり
たいっていう、
あ、すごい直感が働いた、
直感が働いたんだと思います。
あ、でもね、それがね、そのコンサルタントの資格を取ったら、その同じ資格を持ってる方たちに保育園の園長先生が、ね、うん、いたりとかっていう、
そう、本当になんかその資格を生かして活動できてるっていうことばかりじゃなくて、うんうん、本当にそこで出会った人たちが、
うん、
本当に多彩だったり素敵な人がいっぱいで、そのご縁が本当に大きくて、
うん、
今につながっているなって。であと本当にそこの学びの中でもう一個ちょっと保育ナチュラリストっていう、うん、資格が、はい、そこの夏の芸術教育とかでも、はい、学べる資格で、なんかもともと自然は、大学の時の工芸だったり制作してた時にモチーフとして、
うん、
大好きで、葉っぱだったり、
うんうん、
枝だったり石だったり木の実だったり、うん、種だったりを作品にしてたんですけど、
うん、
やっぱなんか本物の自然もやっぱり好きで、
うんうん、
なんかそれをなんか自然も好きなんだけど、それをこう綺麗だなとか、
うん、
美しいなって、結構作品じゃないけど、
うん、
こうアート寄りの感覚なのか分かんないですけど、うんうん、なんかそういう感覚ですごい好きで、
うんうん、
で保育ナチュラリストっていう資格がなんか子どもたちと自然をつなげる役割の人、うん、だから本当に自然のこの木がなんとかでとかすごい詳しい知識はないんですけど、
うんうん、
本当にこの葉っぱ見てごらんとか、
うんうん、
この土掘ってみようかとか、うん、虫眼鏡でここ見てみようかっていう子どもたちと、
うん、
こう自然にこう仲良くさせる、
うん、
はい、資格もすごい面白くって、
うんうん、
その資格を取ってからつながったご縁も、はい、いっぱいあって、
へ、
はい、本当に自分のさっき自己紹介っていうか紹介って言ってもらったアートと自然と遊びを大切に活動してるってとこの、うん、その自然の部分とかのご縁もこういう学びとかで、
うん、
はい、つながりました、
うん、保育ナチュラリストっていう資格があるのが、
そうなんです
、今日、ね、初めてまゆちゃんから聞いてすごい素敵だなと思って、
はい、
私もあの山育ちなので、
うん、
もう葉っぱとかその辺の石とか大好きで、あのよく昔はどんぐりとか、
うん、
いろいろ集めたりとかしてたんだけど、うん、でも本当そういうのって子供も大事だけど大人も大事だなって、
そう
すごい、
うんうん、思います。大人、うん、本当にもちろん子供がもう大事なんですけど、そこに一緒に過ごしてる大人だったり、
うん、
お母さんだったりにも、うん、お父さんだったりにも、そう、こう自然の面白さとか難しく考えないで純粋に楽しめる、
うん、
はい、ものとしてこうお伝えできる、アートもそうなんですけどね、
うん、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ
という間の今10分で
話して途中で CM に
いいところで今 CM
に入っち
ゃって、ごめんなさい、ごめんなさい、いいところで。ね、なんかそのまゆちゃんのすごい素敵な、ね、やっぱり、ね、や自分の大好きでやってきたその美術とか工芸とかのことを一回はもう全部なくしちゃいたいと思ったけど、でもなんか人との出会いで、ね、また、ね、なんかこうすごいいいご縁で、ね、なんか小さい子たちとそのあれ、まゆちゃんが言ってたアートと自然と遊びをこうつなげることっていう活動につながって、もう本当に素晴らしい活動してるなと思って、
ありがとうございます。
いつも見させていただいてるんですけれども、
はい、
でもっとね話をね聞きたかったなと思うんだけれども、最後じゃまゆちゃんから、
はい、
そのまゆちゃんの場合はそうですね、やっぱりその例えばねお子さんができてちょっと自分のことをやりたいけどちょっとなかなかできなくなっちゃったなっていう人とか、あとはなんかやっぱり今このコロナでたくさんの人がやりたいことが今まで通りにできなくなっちゃったっていう、うん、あの環境になっちゃってるので、あのぜひラジオを聞いてる方たちへあのまゆちゃんから何か一言、
はい、
思ってることをメッセージいただければと思います。
はい、
はい、
本当に、ね、学生時代から学んできたことだったり、
うんうん、
ね、忘れちゃいたいぐらい苦しかったりとかもう本当にいろいろ紆余曲折あって今があるんですけど、
うん、
なんかその時本当に苦しかったりしたことがだったり子育てに悩んだりしてたから、その時のお母さんたちの気持ちだったりが分かるので、うん、親子の講座をやってても、うん、そういうお母さんのもちろんアートと自然とかを伝えるんですけど、うん、だけじゃないそういうねお母さんたちとの会話だったり気持ちだったりも、
うんうん、
はい、聞くことあの聞いていけたりとか、やっぱり、うん、まあ、本当にありきたりのことなのかもしれないですけど、まあ、無駄はなかったなって今大きく振り返ると全ての時間がつながってて、もちろん学生の時にデザインを学んで工芸を学んだから、あの時にがむしゃらに自分と作品の、はい、時間を持てたから今があるし、そういう感覚とかことがあったからこそそういうことってすごい大事なことって思ってるので、本当に無駄がじゃなかったなって、だから本当にね今家にいて私もそうでしたけど、仕事も何も、ね、こういうご仕事なので、うん、活動もすべて、ね、中止になってしまったりしたんですけど、
うん
うん、でもきっといつか必ずつながって、
うんうん、
今があったから、うん、今あの時があったから今があるよねっていう時はきっと来るなって、うん、はい、思ってます。はい、でも苦しい時は苦しいのでね苦しいなって、はい、思ったり、それでもう、
うん、ね、そうだよね、
そう、そうずっと前向きにいることって絶対できないので私もそうですし、その時に何言われても、ね、と思うけど、でもきっと あの時だったから今があるなって思える時が来るかなって、し本当にその時に出会った時の 人だったりご縁だったりを大事にすることが、はい、一番かなと思います。
ありがとうございます。
うまく伝
わる、いえいえ、はい、ね、なんかもう苦しい時はもう苦しいでいいんじゃないか、ね、無理して元気出そうとかしても出るもんじゃないと思うし、はい、
そう、なんかそれこそサシさんとそういう話をしたなって、
うん、ね、あ、そうだね、そう、
なんか2人でそう何年か前に、
うん、
そう似てるところがあるから、
そうだよね
そうだから苦しい時は苦しいし無理できない時もあるけど、
うんうん、
でも、うん、そこで感じたことだったりはきっと、
そうだね、うん、あとはなんか今まゆちゃんの話聞いてて、うん、そのなんか全部投げ出したくなってすごい葛藤したからこそあのその人に寄り添えるっていうか、その痛みを知らないと人の痛みって多分わからないから、それがあの ね、経験してない人には寄り添うことも多分できないから、うん、何か励ますとかじゃなくて、うん、本当その人の苦しい話を聞くとかだけでも、うん、全然、ね、その人の力になってるかもしれないから、
そうであったらいいなと、ね、
う
ん、はい、
そう思うな
思います、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。はい、
じゃあまゆちゃんからのメッセージは、そういうなんか人とのご縁とか、あの無駄なことはないよっていうことのメッセージをいただきました、
はい、
ありがとうございます、
はい、
あとはまゆちゃんのそのちょっと今自粛の件でいろいろね企画したイベントとかがね、なんかこ
うそうはっきりまだ、はい、うん、言えないので、ぜひ Facebook ページを、
はい
はい、見ていただけたら嬉しいです、
はいはい、Facebook ページをなんて入れれば出てきますか、
はい、遊びの種アートの目で検索すると、う
ん、はい、
はい、多分出てくると思います。 あと、はい、手島真由子でも出てくるかな、
はい、はい、じゃあ Facebook ページの、 あの遊びの種アートの目、あと手島真由子さんで、あの、はい、検索をしてみてください、はい、あとはあのラジオの今回 の、 あのゲストさんの紹介のページにも、
はい、
まゆちゃんのリンクが貼ってありますので、ぜひ皆さんそこからあのまゆちゃん の、 あの活動情報ぜひチェックしてください、
はい、
はい、ではちょっとあの残りの時間で私の方からちょっとだけ、
はい、
宣伝させていただきます、
はい、
はい、私の活動なんですけれども、漫画ブランディングというあの活動を漫画家とは別にしておりまして、こちらの仕事が、経営者さん、あの情熱を持って活動している経営者さんや個人事業主さんの思いやこうサービス内容を漫画の形にして、あのお客様とのご縁つなぎに使っていただくという活動をしています、うん、
すごい素敵、
ありがとうございます、ね、好きなことが仕事になって本当ありがたいなと思います、
本当に、
うん、でこれはあの漫画はローマ字で、ブランディングでぜひ検索をしてみてください、
はい
はい、あとは最近ちょっと始めましたあのプロの漫画家を目指したい方、
うん、
はい、その方たちに向けてあの本当漫画の基礎ですね、あの、うん、絵じゃなくて考え方、ネームとかストーリー作りの、 あのノウハウというか、こういう考え方した方があの役に立ちますよっていうことをあのセミナーでオンラインで全国でやってますので、
はい、うちの生徒にも伝えます。そしたら真ん中になりたい子いるかも、
じゃあぜひお願いしますはい、それも菅野幸で検索してください。はい、ではまゆちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。